宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズ君です。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今回は165回、2018年2月15日公開分です。
今回からこれ入れるようになったのね。
入れるようになった
入れるようになったんだね。何日公開
かナセルさん大丈夫か
な。列回ってなかったね
そう、でもね、なんか毎回ね、日にちを確認できるっていいよね。
うんうん。
ということは2月15日なので、
はい、
バレンタインデーが昨日だった、
はい、
はずなんですけど、
はい、
まあ、ご存知のようにね、収録なんでまだ訪れてはいないんですが、皆さんバレンタインデーどうでした？
どう話したらいいのかな、これは。
去年とかね。
去年とかね、そうね、奥さんにはゴディバのチョコレートのアイスクリームを買ってもらった。
あ、ゴディバのアイス高いよね。
けど美味しい。
うん、
すごい美味しい。
食べたことある。
ここぞと思って、普通のチョコレートよりも、なんかね、普通のゴディバのチョコレート一口で終わっちゃうじゃない。
ね。
だったらアイスの方が楽しめるかなと思って。
楽しめるっていうかさ、その意味では割安だよね。
絶対安い。ね、すっごい濃厚で。
アイスの中では高いけど。
うん。お中元かお歳暮で送ったこと。
ほう。
食べたこと
ない。チョコレートを、
ゴディバのアイスを。
コンビニで売ってるよ。
あ、売ってんの？
ゴディバのアイス。
ゴディバのアイス。
あ、そうなんですね。
俺、コンビニで買って食べたよ。400。
あ、結構するね。
そう、だからほら、ハーゲンダッツとかさ、
うん、あれよりも上、
ね。白熊とかさ、はい、あの辺がさ、200円台とかさ。
あ、こっちの方が安いんじゃないみたいな。
いいやつで300円台とかなんで、ゴディバだけ確か400円台だと思ったけどさ。
そうなんです、
ね。売れんのかな、そんな高くて。
いや、売れんじゃない？
今、頭の中でガリガリ君何本って計算しちゃった、俺。
まあ、今日の。
無視した。
今日のご褒美みたいな感じで。
あり得るよね、400円。
いつもはガリガリ君だけど、ね、みたいな。
で、500円のケーキを買うつもり、
うん、ああ、そういうことね。
で、あり得ますよね。っていう話に転がっちゃいましたけど、僕バレンタインで。
あ、僕ですか？いやー、もうちょっと、イトントラックみたいな感じ。
一切関係ないって話
だよ。
それはキリスト教牧師じゃない、キリスト教系の話だから僕には関係ありませんっていうのかと思ったら、一トントラック。
はい。
本を書きました。
タクちゃんが？
貯めときましたけど、今ね。
うんうん、
ノブさんが。
あら。
我らが。
はい。
ノブさんが本を書きました。タイトルは、人を幸せにする生き方。生きがいと喜びを見つけた32人のストーリーという本なんです。
あらま。
これね、今日15日公開ということですけれども、うん、実はですね、18日からアマゾンで販売されます。
うん、お、
価格は、なんと、今時、1296円。安い！
普通なんとも言えず普通。
内容からしたら安い！
内容もう読んだんですか？
いや、読んでないですけど。え、このぐらいしとかないとほら、カットされちゃうから。
わかったわかった。
ガンガンこの辺行かしてもらえる。カットされないうちに、いっぱい入れとけばいいかなと思って。
ノブさんって本書くんですね。
そうですね。私の知る限り今まで3冊本書いて
る。あ、そんな書いてるんですか？
まあ、それは教会内向けの本ですけど、うん、これ、教会外の方にも、ね、アマゾンで売ってるぐらいですからね。
うん、これあれですか？周りの方々が書きなさい書きなさいみたいな感じでどんどん外堀を埋められて、
あ、僕に聞かれても
書かざるを得ないみたいな、それともノブさんがもうもうここの胸の内をもう
それそれ
もう書きたくてしょうがないみたいな、
そうなんだよね、
そしたらもうできちゃってたみたいな、
胸の内を書きたくてしょうがないんだよね俺誰だ、
代弁してんだね、
うん、わかんないけどね、そう、
しかも今なら電子書籍なら無料でダウンロードできる？
そうそうそう。
でしょ？
もう、この時はアップされてんのかな？Kindle で。
ほう。
Kindle、電子書籍で無料でダウンロードが可能です。これあんまり大きい声で言わない方がね。うん、
1296円の価値があるいい本です。
そうそうそうそう。
結構構成大変そうね。一、はい、冊だと。
ぜひでもね。
そういえば、ナセルさんも本、ちょっと、携わってたりとかしてますよね。
この本に？
あ、この本じゃない、
ね。何冊かお手伝いはしてますけど、
うん、
僕は単調はないんで、で、単調は欲しいなって言っ ったり、周りも書けって言ってくれる人はいるんですけど、あの根っからのサボり癖があるので逃げ回ってます。書けない、やっぱり根気が必要。一冊ってなると。
そうね。
これはノブさんあれですか、10年がかりで書いたとかですか。
知らないけど、多分2、3年ぐらいかな。
あ、それぐらい。
結構そこはガチな数字。
いや知らない。俺前で、ね、ちょっとね、前、いつだったっけかな、まあ厳密にしない方がいいかな、なんか、あ、書いてんだって思ってた時があって。
はい。
うん、あ、そうそう、なんかね、僕の知る限りでは、去年の11月か10月かその頃に、なんか、私こんな本を書いてるんですけど、どのタイトルがいいですかみたいな、
お
う
お
う、アンケートが来たの。
はいはいはい。
で、僕の答えは、あの、匿名なんだけどね。うん。〇〇という、あ、1234のうちの何番がいいと思うんだけれども、もっと良くするにはこうしたらいいっていうことを書いてで、後から俺これになったら面白いなと思ってたら、で、この間聞いたら、あ、そんなのあったかな
スルーですか？
スルーかよーと思いながらですね。まあね。でも。でもなんか面白そうじゃないですか？
そうですね。
人を幸せにする生き方。うん、生きがいと喜びを見つけた32人のストーリー。
ね。これ一人はタクちゃんのことなんですかね。
家族のことじゃない？
僕なんですかね。
ちょっと嬉しそう。ちょっと嬉しそう。
いや、というかこれキリスト教のあれですよね。から出るんですよね。
でも人を幸せにする生き方で、全員こらキリスト教徒だとさ、
うん、
一般の人受けしないんじゃない？
どういう感じなんですかね。
知らない。俺に聞かない。
そっちに聞こうと思っても、今最終ゲラチェックしてるからね。
俺に聞くなっちゅうの。
だって気になるじゃないですか。
うん、きっとそうだよ。
どうなんだ。
ていうか、じゃあ、1296円出して、ぜひ買って、確認してください。
確認して、教えてください。
俺が俺が教えるの？あ、そう。
みんな買ってくださいね。
ね。
うん。
そう。ということで、今日はですね、まあ、私たち基本宗教者なので、他人のためにしてあげるとかですね、他人のために生きる、他人を幸せにするみたいなですね、そういうテーマでですね、各宗教の教えについて、少し、レクチャーしていただければなと思ってるんですけども、ナセルさんから。
あ、俺から？人を幸せにするっていう考え方は、実はイスラムだと神様にしかできなくて、人が人を幸せにするっていう考え方が結構薄いんですね。で、それよりも困ってる人を助けなさいっていう方が強いので、具体的に言うと、やっぱ困ってることの大半はお金の問題だったりするじゃないですか。なので、お金はもう、ガンガン貸しなさいとかガンガン上げなさいっていうのがイスラムだと非常に強いですね。その根本にあるのが貯金は悪っていう考え方。貯金をするとお金の流通を止めて本来行くべきところに行かなくなるので絶対にしちゃダメよっていうのがイスラムの考え方なんですけど、これを言うと結構ビビる。
ナセルさんの周りにいればいいんだ。
ね。
ね。
うん？
手を出してナセルさんの周りに、困ってるなって言って、特に銀行行く直前とかに、
そうそうそう、
手を出して。
給料日後とかね。
給料日後、謝礼が出た時と
か、ね。そうそうそう。
ね、
うん。スタッドレスタイヤ変えたいんです。
変えたいんですけど。
ちょっと危ないんで、とかね。
そうそうそう。アルミホイールいいの出たんですけど。
そうそうそう。うん。
結構真面目に話した後なのに
。うん。俺たちも今真面目に話して
る。わかったわかったわかったわかった。
困ってる人だもんね。
でも実際には貯金は、まあまあ、みんなも将来のことを考えると、みたいな。
そうですね。ただ、そう、切り詰めて切り詰めて貯金っていう考え方はそんなないかな。
それでも、その、イスラム圏だったらまだ、こう、うまくやっていけるかもしれないけど、例えば日本とかだと、それはちょっと厳しくなるなとかっていうのはあったりしません？
あります。
ちょっと突っ込んじゃいましたけど。
あります。
あります小さい声で喋ると音が乗らないだけで
困っちゃうんですけど。
ある。ありますっていうことですね。
ありますね。だから、まあ、貯金ゼロとは言わないけど、
そうですか。
って感じかな。
じゃあ、チャンスだってことですね、今ね。
そうですね。
貯金をするなら、こうしなさいっていう教えが今ね。
うんうん。
僕たち
タクちゃん銀行みたいなのがあり
ますんで。教えたわけですからね。
年 10% って言
う。有馬記念に一発みたいな。はい。
はい。
はい。
カズくん。
はい。
他人のためにしてあげること、他人を、人を幸せにすること、人のためになること、などなど。いかがですか？そういう教え？
教え的にこうしなさいとかっていうのはあんまりないのかなと思ったりはしてんですけどね。できるなら皆さんのためにしましょうっていうか。
まず自分の救い。
自分の救い。まあ、基本はそうなってしまうんですけど、うんうん、まあその自分自身を見ていく上で自分のことがよく見えてきますので、そういう自分たちを支えてくれる周りがいるっていうふうに、どんどん広がっていくと思うんで、そういう周りの方々を自分も何ができないかっていうふうに考えていくのかなと思いますけど。
なるほど。
点。
なるほど。ちょっと明確じゃないですね。
まあそうですね。まあ基本な、
ざっくりとはそうだけども。
まあ、仏様の、まあ、救いの目当てであるこの私はじゃあ何をするべきなのかっていうような考え方になるかなとは思うので、明確にこれをしなさいとかってあったのかなと、私、まあ勉強不足もあるかもしれないんですけど、そこまでそのタクちゃんみたいな、貯金をするぐらいならっていうようななんか、いう感じではないかな。
タクさんみたいって俺さすで、みたいな。
貯金をするぐらいだとか言ってた
の。ナセルさん。
さっきからちょっと間違えちゃった。
いや。
大丈夫？
うん。
インフルとか大丈夫？
大丈夫。今んとこ大丈夫。
はい。今んとこ、わかんないもんね。
うん。
はい。ですね、私はですね、まあ、ノブさんがこう書いてるぐらいなので、キリスト教的には非常にこういう側面は多いなと。まあ、例えばカトリックとか、ギリシャ正教とか、プロテスタントの他の諸宗派はどこの部分を強調しているかわからないですけども、いずれにしてもこの、人に仕えるという生き方とかですね、その辺は非常に強調しているかなと思いますね。例えばですね、受けるよりも与える方が幸いであるとかですね、そういう言葉があったりとか、それから、イエス様ご自身が、人々を仕えさせるためにこの世界に来たんじゃなくて、人々に仕えて生きるためにこの世界に来たんだっていう聖書の箇所があったりとか、うん、実際にそうされたっていうね。
うんうん、
誕生からさ、ほら、貝羽桶に生まれるという最もこう低いところに下ってきてくださとかね。そういうこう、コンセプトっていうんですかね。聖書、特にこの新約聖書の中に一貫して現れているのは、その人に仕える生き方。英語でサーバント、まあ奴隷とも訳されますけど、うんうんうん、サーバントリーダーシップとかですね。そういう、考え方がありますし、また、今、このところ少しそういうタイトルの本が出てたりもしますね。という感じなんですけども。
うんうんうん。
はい。
使えてくれるんですね。
使えますよ。
焼きそばパン買ってきて、みたいな。
焼きそばパン買ってくるからお金ちょうだいみたいな。
くれたら買ってくるよ。
うん。もちろん2個分みたいな。
ああ、なるほど。
そうそうそう。やり返されちゃったね。
やり返したじゃん、とりあえず、
ね。やり返したけど、またやり返されちゃった感じだね。はい。ということで、人を幸せにする。でもこれ、どうなんでしょうね。よく、私の知る限りでは、自己啓発の、
うん、
セミナーとか、うん、そういうタイプの一つのテーマが、人を幸せにしようとするとお金持ちになるとかですね。
はいはいはい。
そういうことを言ってますよね。
幸せになりたかったら人を幸せにしなさいみたいな。
は
い、
うん。
よくありますね。
それって、おそらく、このキリスト教の考え方を、キリストとか神とかっていう概念をなくして、そういうところで使ってるんじゃないかと、私は思ってるので、
うんうんうんうん
まあ世の中的にも、これは実は本当に価値があるものなんじゃないかと思ってますし、で、それはもともとは、まあ聖書の中にあるよって私は伝えたいなって思ってるんですけどね。
うん。すっごい今更言っていいですか？
どうしようかな。
まあ、してください。
時間はいっぱいいっぱいだけど、どうしようかな。
カズくん、ほんと時間ギリギリでぶっ込んでくるよね、最近。いや。
今、ふと思い出したので
。思い出したのそれとも、Google が教えてくれたの、うん、
Yahoo が教えてくれたんですけど。
Yahoo が教えて
くれた。お経の中に、和言愛語っていう言葉があるんですよ。そのことをちょっとだけ、ちょっとだけ。
早く。
はい、ですね、平和の和に、愛するの愛に、あ、違う、平和の顔、 平和の和に顔と書いて愛する言葉って書くんですけど、和言愛語って4文字なんですけど、まあ要は穏やかな笑顔と思いやるのある話し方でこう相手に接していきましょうっていうような意味合いのものがありましたので、
はい、
まあそこから始まっていくのかなっていうということでちょっと入れときます
名古屋のヘビーリスナーさんから、お便りが来ているそうです。ナセルさんお願いします。
はい。違うとこに行っちゃった。ちょっとお待ちください。
取り直す。
今あれでしょ。ノブさんの本の予約を。
そうしてるの。
100冊ぐらい。
100冊ね。
予約してるんで。
でもネットで予約した。全部無駄でしょ。
それは Kindle で読むってことでしょ。
そうですね。
あったあったあった。いきまーす。名古屋のヘビーリスナーさんから、以前カズくんのコーナーで未来の紹介をしていましたが、名古屋はトヨタのお膝元なので結構見ますよ。
お。
未来のタクシーも走ってます。そしてタクシーといえば最近トヨタから投入されたジャパンタクシーって知ってますか。
うん、ありますね。
知ってる。
知らない。これ名古屋ではよく見るようになってきましたよ。たまには宗教ネタじゃないとこでしたっていうことなんですけれども、未来、もう一度おさらいしましょうか。
未来はですね、水素を燃料にした、車です。
燃料電池車と言われる。
ほうほうほう。
種類の新しい。
そうですね。
ですね。
はい。
で、
はい、
ジャパンタクシーっていうのは？
タクシーです。
タクシーですけど。
の車なんですけど。
大きいんだよね。
そうです。
確かにワンボックスみたいな。
そうですね。大体市販されてる車をタクシー仕様に、こう改造してタクシーの車はまあ動いてるんですけど、うん、それのまあ次世代版っていうか、
そうそうそうそう、
もうちょっとこう乗り降りしやすかったりとか、室内空間広くしたりとかして、
割とタクシー専用に作られたワンボックスの、うん、今までワンボックスのタクシーって、うん、なんだっけ、日産のさ、
NV、なんかありますね。
200かなんかのやつが黄色に塗られてね、うん、海外
のニューヨークかどっかで、
ね、使われてましたけど、ああいう感じで多分日本のタクシーが業界を席巻する勢いなんじゃないかって話だよ ね、
うん、ね。これからね、それに変わっていくんじゃない
か。うん、全然わかんねえ。
俺たちも何の原稿も見ずに。さっきカズくんなんか原稿読みながら、和芸、アイリーとか言ってたけど、このことについては一切原稿見ずに
言ってるね。
喋れる。
これ、こういうことは適当に話して
る。適当も適当だけど、かなり合ってるね。
好きだからね。
相模原でも一回見ましたけどね、タクシーのそれ。
ああ、ほんと？
うん。
まだ見たことない
の。動
い、
確か。
ジャパンタクシー？
ジャパンタクシーがあったので。
え、それ見てすぐわかるもんな。大きい。
あ、全然今までのタクシーと形が違うんで。
うん。うん、
すぐわかると思います。
ですね。で、ちなみにその未来の市場ができるってどうやってですかって。
未来の市場ができる。多分車屋さん行って試乗したいんですけど。
未来がただ、今、まだ、なんか受注追いついてないよね。
もう私が知ってる頃は2年後とか、
ね、
に手元に来ますよ、みたいな。
ね、今予約してもみたいな世界だったから。
けどもうタクシーで走ってんでしょ？
まあ、企業とかは、
もう。優先させるのと、PR 目的もあるかっていうのもあるのかな。う
ん、でも、これ多分個人でも買えると思うんで、ディーラーに行って。うん、
結構お高い。
結構お高いです。
でも、どのディーラーにでもある？
どうなんですかね。
なんか限定っぽいよね、
う
ん。
そうですね。
未来のあるディーラーを探して、
うん、
そこに問い合わせれば、うん、多分試乗させてもらえるんじゃないかと思うんだけど、
うん、
ただ、ね。お、水素だってわからないと思うよね。
まあそうですよね。おそらく電気自動車的な感じの感覚なのかなと、乗ったことないんでね。
電気、水素で多分、モーターの、となる、モーターを回して電気を起こしてるんだよね。
水素で電気を作って。
水素で直接電気作ってるのか。
で、その電気をモーターで。
あ、そうかそうかそうかそうか。
動力にしてる。だと思うんですけど。
水素を燃やしてって言うと、あっちの方か。E パワーの方がそうだ。ガソリン燃やして。
はい。そうですね。
発電してっていう方がそっちだね。そう、
日産のね。
日産の方ね、はい。はい。失礼しました。
俺一切喋れないんだけど。
今喋ったよ。いいよ、入ってきていいよ。
わかんない。
入ってきてい
い。全然わかんない。
入ってきていいよ。そうね。でも名古屋は走ってそうだよね。
さすが。トヨタのお膝元ですね。
僕前言ったっけ、名古屋行ったっていう話をして、うんうん、トヨタ本社まで歩いて朝散歩してって話したっけ。出張で名古屋行ったんですけど、
聞いてないかもしれない。
本当？
トヨタ本社まで歩いて行った。うん。
そう。来る自動車屋さんなのにね。来る自動車使わずに。
はいはい。
あ、俺、紹介したよ。ほいでさ、なんか走る車みんな、トヨタだったよ、つってさ、うん。でも見てこの駐車場、ほら、つって。三菱、日産、みたいな。そんな写真を見せた気がするんだけどな。
記憶にある？
第140何回かな。わかんないけど。
記憶にない。
記憶にないか。
うん。じゃあ、ヘビーリスナーさん、リスナーさんに。いつの時話してましたよって教えていただけた
ら。俺らは振り返ればいいだけだ。ということで、まあ、厳密にどうすれば乗れるかは私たちは明確には答えられませんが、未来を置いているディーラーさんだったら試乗させてくれるんじゃないでしょうかということで。
ナセルのこれをチェックせい。今日紹介するのはジオストームって今ちょうど公開している映画ご存知ですか？
知りません。
ですよね。
ちょっと知ってます。
ちょっと知ってます。けどこれね、カズくん好きだと思う。
うん。
でも結構怖いみたいよ。
うん。しかも今日偶然にもタクちゃんがね、ジャクサの、あれは何？お土産なんですか？
いや、配られるパンフレット？
うん。
パンフレット？
うん、
もろもろをうちにあったんだよ、捨てるのもったいないからってカズくんに持ってきて、おー、なんかリンクしてるなと思ったんですけど、
多分あんまりリンクしてないと思う。
宇宙関係の
宇宙関係の映画なんですよ。
あの人工衛星がね、あ、俺じゃ
ねえ、俺喋
る、
俺、うん、ほら最近ほら雪が多かったり異常気象が多いじゃないですか、うん、でその異常気象をこう人工知能を使って制御しようっていうプロジェクトが近未来にこうスタートするんですね、
はいはい、
で宇宙空間にこう宇宙ステーションを作って、そこからセンサーで熱くなりついたところを冷やしたり、津波が来るところをなんかこう止めたり、トルネードをこう壊していったりっていうシステムができて、わー地球はこれで平和だーってなってたんですけど、それがウイルスに感染するんですよ。
あー、はいはいはい。
ウイルスに感染して、はいはい、リオデジャネイロでこう、うん、なんだ、波が凍るくらいの寒さが一気にやってきたり、はいはいはい、あとはサイクロンのとんでもないサイクロンが来たり、あと噴火、火山の噴火が異常な確率で起きたりみたいなことが相次いで、うん、おーどうしようってことになって、まあ結局宇宙空間に直しに行かなきゃいけないってなって主人公が行くんですけど、
うん、
てんてんてんって話なんですね。
ダフルさん見たの？
見た、面白かった、非常に面白かった。でコンピューターウイルスを仕掛けた人がまさかあの人だったなんて、って、
うん、
ストーリーとしても2点3点して最後の最後までこうオチがわからない、
うん、
で、終わった後に、こう、ちょっとなんだろうな、すぐに立てないような満足感。久しぶりにこれは映画館で見て、映画館で見るからこそいいなっていう映画に、合いましたね。
ちょっとでもやっぱり怖いっていうか、サスペンスでもホラーでもないのかな。サスペンスはあるのかな？
サスペンスの要素もありますね。
そうだよね。
で、実際に、起こらないとは言い切れないような未来？
うん。
そういうことが多分数年後には可能になると思うんです。やるかやらないかは別として、
うん。
で、それは確かにいい面もあるけど、こんな怖いのもあるんだよっていうのを見せとく上でも、ちょっと考えるっていうことに関してもいいかなっていう。
それはあれですか、こう、IT とか AI とかがどんどん普及していく中での一つの継承みたいな。
だと思います。
それもあるし、うん、ある人は、その、軍事転用の話のベースがあるんじゃないかって言ってたね。うん、軍事ジャーナリストみたいな人が、これは面白かったって言ってて、なんでだろうと思ったら、うん、これ軍事武器だよねっていう、武器にもなるよねみたいな話をしてましたね。
ぜひぜひ。
ちなみにですね、私はその、ジオストームの、ホームページを見たりとか、あと、公開されてるYouTube 動画とか、
はいはい、
コマーシャルとか見て、で、一個面白いコマーシャルがあって、
うん、
その、ナセルさんまだ見てないかな、いわゆるドッキリカメラのコマーシャルだったんですよ。
うんうん、
で、タクシーに一般客乗せて、それで、もう、大仕掛けでね、で、タクシーの中のテレビで、ジオストームの中に出てくるようなニュースを突然流れ、
はいはいはい、 フェイクニュースみたいな。
そうそう。ところがそのタイミングでちょうどわざと映画とセットのように作った全員がこう凍ってるっていう場面にこう入ってくる。タクシーが。
はいはいはいはい。
みんながキャーみたいな。
はいはいはい。なるほど。
で、そこにドッキリカメラですみたいな入ってくる人がいて、っていう YouTube を見たよ。
それ見てない。本編見たけどそれ見てないわ。
俺の方が勝った。勝手に。
ただ東京も舞台になってて、東京はすんごい大きい氷がバンバン降ってきて、こう街を破壊していくっていうのがあって。
そうそうそう。そのシーンの一つになんか、電車かなバスかなが氷に当たって転がってくる。そういう、なんていうかな。衝撃的
映像的にも結構、
すごい
迫力があるような。
はい。
これね、カズ君にはおすすめ。
はい。
ぜひ見に行ってください。
映画館では無理です。自宅で見ます。
迫力が多分下がるよ。
ネットフリックスじゃないわ。何でしたっけ。
あれで見たらいいね。AI。
あ、AI でね。
VR?VR
でね。じゃあ、ナセルさんに買ってもらおう。
私なんかこの間もらった、目次だけのやつですけど、ね、見せてもら
う。もうそれ見ただけでもう、涙ボロボロ。
これカズ君のことかなと思って、
あ、
勝手に使っちゃいけないんじゃないかな。
ちょっと著作権とかそういう感じの。
著作権、
著作は関係なくない。
著作権、プライバシー、
早く進めてください。もう
早く進めるって終わるだけですからね。それでは、今日は最後にですね、誰かが私の名前で本を書いてくれるとしたら何の本ということを叫んでですね、終わりにしていただきたいと思います。
やっぱり俺はあれかな、ナセルと100冊の漫画たち、ナセルでした。
やっぱりナセルさんと上手に付き合うにはっていう本ですかね。カズくんでした。
やっぱりあれじゃない、ピカステに生きるタクちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
長宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.comまでご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。